はい、こちら9月12日付の日本経済新聞です。イスラエルと国交正常化、バーレーンも合意ということで、まあなんかその中東がですね、はい、動いてますよね。
うん、すごい動いてるでしょ、これ。
はい。
で、まあ一つはもうとにかく大統領選の前にっていうのがあるけどね。
はい。
まあこれによって、なんていうのかな、トランプをノーベル平和賞にっていうね、押す声も出てきてるわけよ。
はい。
だから今までそのノーベル平和賞っていうのは左派にしかくれなかったんだけれど、
うん、
まあこういった右派って言ったにもあげるということね、もう検討しているということだよね。
ああ、なるほどね。
うん、いうことで、まあ大統領、まあそれになればもちろん大統領選弾みがつくよね。
そうですね。
でやっぱりね、アメリカっていう国は親イスラエルが多いわけよ。多いっていうよりも、例えばもうメディアがもう親イスラエルだから。
そうですね。うん、
ね、それは逆らえなくなってくるよね。
うん、
なかなか。それで、まあ、トランプが勝つ可能性が、出てくるということだよね。はい、うん、だからまあ、メディアももう、あんまりね、この、まあ、これは、やっぱりバーレーン、UAE とそのイスラエルの国交正常化の時に、CNN とかでもね、ニューヨークタイムズでもね、左側メディアも、まあ、それはいいことをしたということを言ってるわけだからね、それは。
はい。
うん、だから今回もまたバーレーンっていうことで、これはいいことをしたということをまたメディアが言うわけじゃない。うん、
はい。
まあメディアがそういうことを言うことで、少しなんていうの、トランプ叩きも弱まってくるっていう、うん、感じにはなるよね。
うん、となると、ちょっとこの記事の裏読みをしていくとなると、うん、やっぱり、うん、大統領選であり、その中東情勢ですよね。
うん、
その辺は、小森さんはどう見られていますか？
うん、ね、中東情勢だから、とにかく今、アラブっていう国が、
はい、
まあ本当、サウジアラビアと、近くなることによって、まあどちらかというと、中東大戦争から、なんていうのかな、火の粉が降りかからないようにしておくっていうことだよね。
うん、
まあ、もちろん中東大戦争で、戦闘はあるんだけど、やはりイランだよね。まあ、イランっていう、まあ、悪者国家があるわけじゃない。
はい。
だからそのイランとトルコを従えたロシアを、がイスラエルまで出てくるようにする、まあ、これ地ならしたわけよ。
なるほど。うん、
まあ、だからシナリオっていうのはやっぱ聖書のシナリオがそこにあるわけだからね。うん、中東大戦争に向かう。ね、そして最後、ハルマゲドンっていう。だからそのために今いろんな地ならしが行われてるっていうことでね。で、まあこの地ならしのところにちょっとね話し飛ぶけどね。
はい。
やはりね、その、ロシアをいかに引っ張り出すかっていうところがすごく重要になってくるわけね。
うん、
で、だから、ロシアがイスラエルに出てくるためにはどうしたらいいかっていうことはね、ロシアもその無理な戦闘はしたくないわけ。
そうですね。
簡単に出てこれるようにするっていう形を作るわけ。うん、だから、イラン対イスラエルみたいなのが、まあ大体起こるよね、どっかでね。
はい。
で、起こった時に、イランがロシアに来てくださいっていうような形をするんだけれど、もうイスラエルが、の、まあ後ろ盾となるアメリカが、まあ今こうやってね、仲介とかやってるんだけど、アメリカが、まあボロボロになったら、イスラエル助けるところじゃないよね。
そうですね。うん。
例えば、米中戦争がね、起こるとか言うけれど、アメリカがボロボロになったら、米中戦争がね、日中戦争、日台戦争になっちゃうわけ。ね。だから、アメリカ対ロシアみたいな戦争が起きないわけ。アメリカがボロボロになったら。
そうですね。うん。
うん。だからそうすると、アメリカが来ないとなると、ロシア出やすいよ。
そうか、そこまで踏まえた上でのロシアがイスラエルに仕掛けてくるっていうことなんですね。うん。うん、
そう。だから、将来的にそういう、まだまだもうちょっと時間はかかるけれど、
うん、
来るんじゃないかなと。だからそれまでの間にイスラエルと国交正常化と。まあこれね、よく言うんだけど、イスラエルのパイプラインを使うとヨーロッパへの輸出が楽になるとか、いうね、石油輸出ね、スエズ運河やを使うより、イスラエルのパイプラインを使った方が、まあ、コストが安いから、っていうことでそれを使えるとかいう話もあるんだけど、その経済的な理由じゃないわけよ。 基本的に、
うんうん。
なんでって、彼らもお金持ち同士でしょ、本当に。
そうですよね。うん、
だからそんな経済とかじゃないわけよ、メインは。
うん、
で、ただこれね、カタールがおそらく入らないと思うんだよね。
へぇ。
カタールはトルコ、イランとくっつくと思うんで。うん、まあだから、イラクも、まあどちらかというと今シーア派国家になってきてるんでね。で、このバーレーンが、まあここに入ってる。ここにもちょっとあるんだ。シーア派の県がどこに書いてあったな、
うん。
そうそう。バーレーンはペルシャ湾に面した王国で、隣国 サウジアラビアとの関係は深いと、王家をはじめとする、指導層 はスンニ派だが、はい、国民の多くはシーア派が住めると。対岸にあるシーア派のタイプ。イランが潜在的な脅威となっていると。
うん、
だから、こういう形になってて、バーレーンとか、もう本当アラブの国って、湾岸諸国ってシーア派多いわけ。
はい。
だから、下手をしたら、こういったところとイランと、ぶつかる可能性が出てくる。
イランがシーア派で、
そうそう、う
ん。で、バーレーンは指導者がそのスニ派なんですけども、国民多数シーア派だったら、その、国民多数がイランに近い、うん、思想を持ってるっていうことですよね。
そうそう。だからここで、問題が起こる可能性は十分にある、ね。
なるほど。
これがね、その時にイスラエルに助けを求めるみたいな話になるわけだな。
なるほど。そういうことですね。
うん。だから、中東のあるとあらゆるところでちょっと、ごたごたが起きる可能性はあるよね。
わかりました。まあじゃあそういう意味で、
その
今回のね、国交正常化、でね、まあまずトランプが大活躍ということなんですけれども、大統領選の前の政治的なこともあるし、うん、あとはその将来的に、ロシアにどうやってイスラエルを攻めさせるかっていう、そこの流れのね、シナリオをこう作っていく、うん、まあ一つの1ページであるということで理解すればいいですかね。
そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。